7時36分回りました。日替わりで、ちょいとプラスな情報をお伝えするデイリープラス7時台、
はい、火曜日の7時台はドクター久高の患者楽です。
まんまやクリニックの大谷久高学先生と電話がつながっていますが、久高先生おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。はい、はいはい、もう我が家もシーミーも終わりですね。
終わった、
これからもう梅雨へ突入と、もう張り切ってますけども。
張り切ってるんですか。
張り切ってますね。土方さんね、篠さんね、
はい、
まあこの放送でずっと健康のことをお話ししてるんですが、お二人さんはこの健康のために何かされてますかね。
まあ、な暇があったらなるべく歩くようにはしてますけどね。
私もそうですね。一駅プラスしてますね。一駅は歩くようにしてます。
本当ね、まあ、私と比べて非常に健康関心高いみたいですけども、まあそういう意識が高まりますと、健康維持のためのこの医療費というのがバカになりませんよね。人間ドック受けたりですよ、あるいはこう健康食品とかサプリを取ったりしますし、またこう持病のある方はね、定期的にこう病院に通院しますよ。で、日本の今国内の医療費がおよそ40兆円です。これも大変な金額ですよね、これね。
40兆、
豆腐40兆とは違いますからね、もう大変な数ですけども。
違います。
まあ、そのこう医療費の中でですね、この薬の費用が占める割合がね、少しずつこう高くなってきてるんです。これは抗がん剤ですとか、まあ、新薬というものが非常に高価なわけですから、こういったことになってきますけども、つまりこの薬剤、薬のこの開発にはね、非常にこう莫大な費用がかかります。一つのこの新薬ができるまで大体こう数十億円から数百億円がかかるとこれ言われてるんですよ。でさらにこのお薬がこう開発されてからも、こう動物実験ですとか臨床試験を通じてこの有効性を確認します。でそれからこう厚労省が認可して、試案するわけですから、大体ね平均で9年かかります。
日本厳しいですからね。
はいはい。またこの新薬の候補物質がありますよね。それから実際に製品ができる確率というのは大体ね、こう1万分の1以下です。ですからこう新薬の開発ってこう大変なお仕事なわけですけども、まあ、動物実験ではこ うまくいっても人の臨床試験で副作用が出てこう認可されないという、こういった場合もありますよ。
何百億でしょ、それだけかけて作って製品にしようと思ったら実はあまり効果が出なかったりね、その副作用が出てしまったり、そういうことも出てくるわけですか。
そうなんですよね。この副作用が問題なんですけども、この開発当初はね、こう想像していなかったこう副作用が新たな効果としてね、認可されて製品化されるということがあるんです。これね、どういうことかというと、例えばミノキシジルという薬があって、これ高血圧の薬としてこう開発されたんです当初は、はい、ところがね、副作用としてね、発毛、こうね、毛が生えるという効果が出てきちゃったんです。で、つまりこの薬というのは血管を拡張させることによって血圧を下げるわけですけども、血管をね、こう広げるということはつまり血流が良くなるということですよ。で、その結果ね、発毛がこう促進されたわけです。現在ね、皆さんご承知のリアップです。
それなんだ。
そうです。それとして市販されていますし、プロペシアというのもありますけども、これもね、最初はこう前立腺肥大症の治療薬だったんです。で臨床試験を行うと、こう被験者がどうもこれの使うとこう発毛効果があるよとこう知らせてきたということから開発されましたよ。で、ED 治療薬のこのバイアグラですよ。でこれももともとは狭心症の薬として開発されたんです。ところがもう狭心症の分野では効果がなくて、副作用の産物として生まれてきた薬なんです。
ね、まあ、狭心症とかもう ED、
はいはい、
まあ、全然関係がなさそうな気もするんですけども、どこかなんか引っかかりはあるわけですか。
そうですね、これやはり血流というのがね、大きく絡んでますよ。はい。で他にも、まあ、5、6年前には、パーキンソン病の治療薬としてゾニサミドという薬がね、承認されました。でこの薬はね、もともと転換の薬なんです。ところがパーキンソン病の患者さんが転換発作を起こした時にこの薬を飲むと、なんとこのパーキンソン病のこう症状である手の震えがね、大幅に改善したんです。でその後も臨床試験が行われて効果があると確認されて、転換治療薬とはね、別な商品名で売り出されたんです。これ値段も違います、同じ薬なのに。つまりこの薬の開発にはこう多大なこう資金が、かかりますんで、今まであるお薬の別な効能をこう発見することで開発費を抑えるという考え方がね、最近広まってきてます。はい。 例えばこう緑内障の治療薬がこのまつげの、ね、発育をこう促したり、ある種の、ね、胃薬がドライアイに対する、ね、効果が見つかったと
しますよ。胃薬とドライアイ
全然違うのに
本当不思議ですよねこれね。篠野さんね、はい、こういう副作用副産物としてね、できたものがいろいろあるんですけども、はい、例えばね、世界中でこう広く飲まれてるコカ・コーラありますよね、
はいはい、
これもね元々はある病気の薬として作られたんです。何 の、 薬か分かりますかこれ。
はー、何でしょう
これね。これ頭痛薬なんですよ。
頭痛薬、
はいはい、ジョージア州の、ね、薬屋さんという薬剤師がこう作ったものですけども、これはねコカの葉とねコーラの実をね材料として作られてるんです。コカというのはねコカインの原料です。
あ、
はい、コーラというのはこうカフェインを多く含むこう実なんですけども、はい、本来この水と混ぜるところを間違ってねソーダ水とね混ぜてしまったんです。するとね美味しいところが評判になって今のねコカコーラができちゃったんですよ。
なるほど、
ですから欧米とかあるいは香港など行くと風邪をひいたらね、病院行かずに温めたコーラにレモンを入れております。
聞きますね、聞きますね。
聞きますよね、はいはい、
そういうことなんだ。
そうなんです。
面白いですね、
本当ですよね、まあ、この副作用の起こり方というのはもう一人一人違いますよ、体質ですとか肝臓の機能でも変わりますし、あるいはこう多くの種類のねこの薬を飲んでいるとこう出やすくなりますよ、まあ、サプリメント等を含めて何を取ってるかはきちんとね、医者か薬剤師には伝えておいてた方がいいですねこれね。
そうですね、
はい、
はい、薬ですからねしっかりと用量予報、ね、守りましょうね。
先伝えは効く薬ですからね、
はい、ありがとうございます、はいはい、ありがとうございました。
薬を
嗅がせました ね、
ね、
はい、ありがとうございました。
デイリープラス火曜日のこの時間、浦添市清塚にある乳腺甲状腺科のまんまやクリニックの大谷久高学先生にお話を伺いました。まんまやクリニックの電話番号です。 988-4141 988-4141 です。